い、久しぶりに書きます。久しぶりだよねこれ本当に、1ヶ月ぶりだと思います。こんな長くしてしまったのちょっとやばいなって。はい、2019年10月1日、まあ今日からね消費税 8% から 10% に上がる日です。まあそんなことやってるところで今日ちょっといろいろとお話をしたいと思います。はい、ということで私この8月9月、まあ、特に9月ですよね、ちょっといろんなところ行ってたり、いろんな仕事をしてたんですよ。まあ主にねボランティアになってしまうんですよね。一つは日本葬送文化学会、私そこの常任理事ですから、8月にはねエンディング産業展というのがありまして、そこにうちの会長が実行委員長なので、まあ役員は全員、まあ、強制的に出るというのかお手伝いというのかな、まあこれはこれでね楽しいことがあるのでいいんですけれど、もう一つはですね8月にね私日本外国特派員協会にの委員長にまた就任してしまいましてね、これ2つ目なんですよ実は。まあ IT もそうなんですけど、 IT 関係の委員長、共同委員長と、もう一つは1600人以上のまとめている委員会がありましてね、これ普通の正会員ではなく、ジャーナリストの正会員ではなく、あっちの方の準会員って、普通の私みたいな会社員とか会社を経営している人とか、そういうノンジャーナリストの人たちの、この集まりの、委員会なんですよ。これ連絡委員会って言いまして、アソシエートメンバーとレギュラーメンバーと分かれてて、アソシエートのまとめてレギュラーメンバー、つまりジャーナリスト、ブルームスバーグとかそういう人たちですよね、 BBC とかロイターとかそういう人たちの間を取って、会員さんにジャーナリストたちを紹介したり、まあ、いろんなイベントを開いたりするんですよ。このイベントでね私結構ね忙しくて、まあ本当にこんなことやってしまったなっていうのと、もう一つはね、私まあ前から言ってますけれど、巻き替え用のピーパー横丁、まあ巻き替え言いたい放題ピーパー横丁っていうラジオ番組やってますから、スポンサーしてるので、そこにも顔を出したりいろいろと、お手伝いしてます。まあそこもあってね、まあなんかこんなことやってるという私の今の現状でございます。まあ難しいことは難しいことではあんまりないんですけれど、そんな中で一つ大きいことが、まあ、やっぱしエンディング産業展は大きかったかなって。で学会の方のね負担っていうのはものすごい大きいんですよ。で嫌じゃないって言ったら、まあ ね、まあ、そんな今日の話をどこまでしていくかっていう話をあって、まとめていきたいなっていうことでございます。うん、学会なんですけれどね、ついこの間ね、定例会で私ティアラ高等で、まあ突然会長が和田さん司会頼むよ今夜なんて、って感じでねやらされてしまったんですけれど、まあ副会長がちょっとその時いらっしゃらなかったっていうのかな、じゃあ役員でちょっとパシリになれる人って言ったら私のところにいろいろと振られてしまって、まあねそれはねそれで仕方ないんですけれど、私の方も結構機材の使い方をよう知ってますから、そこのティアラ高等で一番私がね、懸念してたっていうのも今までの経験なんですけれど、あそこね地下がね電波つながんなかったんですよ。いやーはははと思いながらね、今回ね私ちょっと今ドコモ持ってないんですけど、ソフトバンクも au もつながりましたわ。まあそこからねいろいろとネットをつないでいろいろと検索したりすることができてすごい良かったんですよ。まあねネットというのは一番の、まあ葬儀社さんもそうですけど、どこ の企業も、私 Chromebook を使うんですよ。 Chromebook って完全にネットつながってないとほとんど使えないマシンなんですよ。まあそこでか、あの地下で使えなくなったらやだよねなんて思いながら私 Mac 持ってったんですけど、 Mac 持っても電波がつながらないところはね本当に使えないなっていうのが、 Google の Chrome から入ってる、Google のシステムですよね。 言ってしまえばドキュメントとかスプレッドシートもそうですし、キープもそう、メモ帳ね、まあ、そんなところでね、役に立つなっていうのがマイクロソフトの、ワンノートなんですけどね、まあ、そこを利用して、いろいろとやってたんですよ。まあ、そこでねちょっと話が長くなってしまって、前置きが長くなってしまったんですけど、講演された方がここね、ライフエンディングサービス株式会社トネヤさんね、うん、面白いなと思いながらね、うん、トネヤさん、まあね、これこの社長のがちょっとご講演されて、まあ、調べてみられるといいんですけれど、我々ね葬儀屋さん、今、まあ、私も葬儀屋さん辞めてますけれど、実際は妻がやってますが、葬儀屋さんね、これからあなた方生き延びれるかねって、生き延びるにはどうするかという話になったんですよ。で、ね、生き延びる、うん、まずね、いろんな会社さんがブローカーが出てきてますよね。一つ大きなブローカーというのは小さなお葬式、ね、完全にブローカーですよそこは。でやって契約させて、値段をの上げ下げできないわけですよ。例えば10万ってやれ10万でやるわけですよ。こっちが結構赤出しちゃう時もあって、さらに、結構返さなきゃいけないんですよ。この金額でできるかよなんていうのもあったり、で私の知ってる葬儀屋さんもそれで結構返せなくていうか釣り上げちゃって、切られたっていうのかな、うん、そういうところも知ってます何社か。それもね、はっきり言ってね、私はね、まあ、妥当っちゃけど妥当なんだけど、そういう風に契約することもおかしいと思うんですけどね。これ独禁法に触れるんですよね。まあ、ただね、小さなお葬式を頼む人っていうのはね、本当にお金がないっていうか、葬儀に金かけたくないっていう人なんですよ。その気持ちもわかるわ。葬儀そのものがコモディティになってきたっていうのがあるのと、もう一つは葬儀屋さんがね、自分たち の首絞めたよねっていうのが、ね、そういう時代があったから、はっきり言っておかしくなったんだよねって。この戦後ね、もともと葬儀というのは周りで出すもんであったんですけど、周りで出すノウハウがなくなったおかげで葬儀屋さん任せになったっていうのもあって、でバブルの時だよね、いっぱい絶好調葬儀屋さんが、お香典返しがみんな欲しいって言って、高いお香典返しを売りつけて、さらに戒名なんかも、もう天井を突き抜けるような金額でって言って、私一番驚いたのがね、まあ、ちょっと話ずれちゃうんですけれど、菩提寺がね地方で来れなくて、でその菩提寺経由で東京のお寺さんを頼んだんですよ。だからうち葬儀屋さんが頼ん介入してないんですけれど、で菩提寺が戒名をつけてくださったんですよ、その個人にね。でその東京に頼んだと、まあ、東京ドイツ宗派 のお寺さん、菩提寺が頼んだんですよ。でその戒名を見て、200万ですよ、もっといい戒名をつけてやるからと言ったお寺さん、私未だにその場でいたから覚えてるんですよ。マジかよーってね。遺族もね、目が点になりました、あれは。これひでえなって。そんなのが応募してたっていうのかな、そんな時代がありました。まあね、そんなばかりの葬式、お寺さんじゃんばかりじゃないですよ。本当に私も本当に頭が下がるような、本当にいいお寺さんも結構巡り合わせてるので、特に今うちでお付き合いあるお寺さんはみんないい人だなって、ね、だからそれはね、今私は本当に恵まれたなと思うんですよ。まあ、そんな中で今日の話はトネヤさんなんですけれど、トネヤさんというのはそこで突っ込んできたわけですよね。まあ、ここ SEO とかみんなや対策を作ったり、やってリスティング広告とかやってるんですよ。でみんな葬儀屋さんってその辺情報を持ってないんで、何をしたらいいのかっていうのが分かってらっしゃらないんですよ、ね、私だってもうこんなのやりたくないよねなと思いながら。で一つ言ったのがね、さっき言った小さなお葬式、 あなた小さなお葬式とどう差別化するのって。普通小さなお葬式と差別化できないんですよ、普通のお葬儀屋さんは。それね、痛いよねって本当に。みんなね、今ウェブ上から検索してるんですよ、ね、あんまり今までは10年前はウェブで葬儀屋さん検索することなかったんですけど、私なんか一番昔もう OCN ができた途端にドメイン申請して KK-CO.JP っていうのを取ったんですけれど、今もドメイン破棄しちゃってますよ弟が。まあ、そんなのはいいんですけれど、私.co.jp と取ろうとしたんですけどね、失敗したなと思って、ちょっと待っててと思ってたら取られちゃったっていうのが、まあ、それはねいいんですけれど、私 もう取る気もないんですけれど、まあ、そんな中で、集客方法が、全く変わったんですよ。これって本当に葬儀屋さんの集客方法がチラシをまくというところから確実にウェブベースになってきたんですよ。ホームページをきちんとしておかないとダメだよねって。もう一つはですね、まあ、私のこのホームページ yycojp もそうなんですけれど、HTTPS セキュアになってないんですよ。これね、Google さんで弾いていくんですよ、今後。あんまり評価高くしないんですよね。だからこれはね、気をつけなきゃいけないなと思って。まあね、私の場合はワードプレスではやってるんで、いつでも wordpress.com の方に本件持ってっちゃえばいいなと思って、それはあるんですよ。だからこそ yy湘南.com と jfuneral.com っていうのは、私はワードプレスで走らせて、で、そこでドメイン申請してるから、意外と安くなってるんですけどね。で、jfuneral.com のメールなんていうのは、Google の Gmail で走らせてますから、まあ、使えなくなるところっていうのは中国だろうかななんて思いながら。まあ、それはね、それで私あんまり中国行くことないから、その時はまあそれは考えますわって、マイクロソフトのアウトルックでもいいかななんてね。そんな中で一つはこのマーケティング、葬儀屋さんのマーケティングはどうするんですかという話で、トネ屋さんが話をされてたんですよ。これね、トネ屋さん の小松社長、マーケティングこれからウェブベースになるよって。で、50代、私も50代なんですけどね、アラフィーまだ、今53ですけれど、50代がの模種が 76.6% っていうんですよ、の方 が、ネットを使って検索してるってことなんですよ、ね、70代の人たちが 51% がネットを使って葬儀屋さんを検索してるってことなんですね。つまり年寄りもネットで検索して葬儀屋さんを探してるよって、選んでるよって、ね、で、しょぼいホームページだと行っちゃうよって、行っちゃうって離れちゃうよって。かといって綺麗になってるからといって中身あるかって言ったらないところがいっぱいありますし、大切なのはそこで金額が分かるという話なんですよね。まあ確かにね、葬儀の金額っていうのはね、すごい難しいんですよ。だってベースが100枚単位なのかとか、50枚単位なのか、最初の100人なのか、10人なのかということで全部変わってくるわけで、で、出来合いの霊場なのか、霊場はどうするのか、ハンカチ つけるのかとか、ハンカチも即用品ですけれど、ABC のランクあったり、そんなのいらないっていうんだったらね、本当はそれでいいんですよ。でもお塩をつけますかって言って、お塩をつけなきゃ嫌だっていう人たちもいるし、まあ葬儀ね、お清めの塩っていうのはありますから、だからそういうのをきちんと、出すっていうのはね、必要だよねって言って、でもそれってね、一番簡単なんですよ。で、一番難しいのは何かって言ったら、お葬式のね、お通夜のお食事なんですよ。これね、もうね、どういうものを出すかというのか、お客さんがどういうものを望むか、一番その感覚で楽な方法っていうのは、お客さんに選択肢を与えない。そうなんですよ。お客さんに選択肢を与えるっていうことが問題なんですよね。選ぶから、あれにしたいこれにしたいとか、ああしたいこうしたいって、選択肢を与えなければ、これですっていうふうに出しちゃえば、お寿司はこれですとか、上中下じゃなくて松竹梅なしで、もうこれですというふうに出しちゃえば、 もうそれしかないわけですよ。5人盛りっていうのとか、ね、5人前と5人盛り違いますからね、まあ、そんな形で、5人ずつに出していくという、まあ、そういうやり方があるよねと。で一番ね そこがね課題だよねって。で小さな組織の場合だったらもう全部込みなんですよ、ね、まあ何 10人とか20人とか30人、まあ、向けかなそういうので。5年後もっとシビアになります。トネヤさんが言うわけにはもう5年後すごいシビアになりますよって。で私はねもう本当に、まあ、はっきりと私ネットっていうのは1985年から使ってるわけですよ。もうかれこれ何年だよって言って15プラス19か20年、35年でもう約35年でネットに携わってるわけですよね。大学時代からインターネットに触ってるわけですよ。みんなさんがインターネットって言葉を触る前に私やってたわけで、で当時なんかね 300bps の、 モデムカップラーよね、あんなもんつないでやってたわけで、でその後に、まあね、90年代に95年だったかな96年ぐらいに、まあ、回線ができて OCN っていうのがの藤沢と三田キャンパスの慶応の間をつなぐようになってから、世界で一番日本で一番最初にインターネットがつながったところ、これね慶応のキャンパスの学長さんが理事長か学長さんがいちいち行ったり来たりするのがかったりいいからって言って公衆回線使ってできないかっていう話で OCN っていうのができたっていう話聞いてるんですよ。まあ、そこでね、まあ、昔から専用回線っていうのありましたよ。で UUCP でとメールの転送をやってたっていうのも、まあ、UUCP っていうのはユニクスコピーっていうんですけれど、あのパケットに分割して、大きいファイルを小さく分割して送るっていう、でダイヤルアップでやってたわけですよ。まあ、そんな UUCP の時代からやってたんですけれど、これがめんどくさくなって、専用回線のルーターを使うのもすごい高いしって、じゃあ月々3万いくらで128kbps ですよ、まあ、これがねすごい快適だったよねなんて思いながら、当時は 64k ISDN で接続してた時代ですから、そんなもの の時代があって我々戦ってたわけですよ。戦ってたっていうのはおかしいけれど、まあ、そんなね時代でこれからネットを使って、出てくるだろうっていうのがもっともっとシビアになるよっていう。で、あなたの葬儀屋さんの強み、ね、あそこ小さなお葬式とどう違うのって、これがねはっきり言ってビジネス の分け目ですよね。ね、あのビジネスとこっちのあなたの葬儀屋さんとどう違うのかって明確にできないと、はっきり言って潰れるよっていう、いや本当そうだなって、ね、まあ、一つ言うのはね、小さなお葬式っていうのは小さいところでやってるっていうのも、大きいところもやってますけれど、ね、ほとんど斎場がないところもやってるわけですよ。斎場が持ってればいいってわけじゃないですよこれから。まあそんな話をねいろいろとさせていただいたんですよね。まあ、我々もね、もう時代が変わってきたのでサーチというのが入ってくるんですよ。 Google のサーチとかね Yahoo のサーチ、ここがねすごく重要なポイントだということなんですよ。ネットで接続して皆さん検索していく、つまりね食べログと一緒になってくるんですよ。葬儀屋さんがの情報がもうね、ここはね気をつけなきゃねっていう話でございました。まあ、そんな話でね、今日 の取り留めない話をさせていただきました。